さんレディオ。
はい、第40回トラさんラジオ始まります。最近はですね、シャワーを浴びた後の抜け毛の多さにショックを隠せない大崎です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ラーメンを食べておりますでしょうか。ラーメン食べ過ぎるとですね、なんかハゲるんじゃないかなっていう話はありますけれども、佐野さんとかですね、私とかですね、あれはラーメンの食べ過ぎなんじゃないかなってよく言われたりしますけどね、そんなことないよと言いながらも、最近その、なんだ、浴槽の排水口に溜まる自分と髪の毛を見ながらですね、もしかしたらそうなのかもしれないなんて思うように思うような年になってきてしまいましたよ。本当に大丈夫でしょうかね、本当に。でも竹内さんとかですね、ふさふさしてますからラーメンとは関係ないんじゃないかなと思いますけどね。今日はですね、まあ皆さんも好きな二郎をたくさん語っていただきましょうということで、二郎食いのお二人をお招きしておりますね。二郎食い、お二人に言わせますとですね、我々をジロリアンと呼ぶなという感じで、ジロリアンってなんかマスコミが作った言葉なんじゃないかみたいなね、まあそんな感じで、嫌だということでですね、二郎食いというような呼び方をさせていただいておりますけどね、二郎は二郎という食べ物だってラーメンではないというのをですね、語っていただこうというふうに思っております。この後ですね、そのお二人お招きして、スタートしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まで、あなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京 03-3386-5636、または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、二郎食いのお二人をお招きしております。よろしくお願いします。まずはおたけず、おたけず、ちょっと待ってください。自己紹介していきましょう。はい、おたけさんどうぞ。
はい、おたけずワークショップブログバージョンというブログをやっております。はい、おたけと申します。
長いですよね、おたけずワークショップブログバージョン。
申し訳ございません。
はい、じゃあもう一方が、
はい、廃人日記をやっておりますマコビと申します。
はい、マコビさんですね、よろしくお願いします。まあ二郎が好きな人であればですね、ああ見てる見てるっていう感じの、有名なブログだと思うんですけどね、ジロリアンということでご紹介しようかと思ったらですね、二人はなんかちょっとそれは嫌なんだよねっていう感じでですね、ジロー食いと言ってくれっていうことでですね、今日はジロー食いということでご紹介させていきたいというふうに思います。まずはじゃあですね、1年が早いマコピーさんの方から、
はい、
なんでまた二郎食いになってしまったのかというお話をですね。
やっぱり私の場合は、赤羽、今のマルジですよね。
マルジですね、はい、
やっぱりあそこは違うと。
これはいつ頃の話になりますか。
私は99年、
二郎食い歴約7年ってことですね。
そんな感じですね。
赤羽のどんなところにハマったんでしょうか。
やっぱりなんといってもあの麺、
麺がすごいですよね。
麺のゴワゴワ感っていうか、なんかこう鉛筆みたいなものが入ってますし
鉛筆、すごい表現ですけど、あれがまた美味しかったりするんですよね。
そうなんですよね。あとやっぱり店主の
キャラクターが、
キャラクター的な
にやりとして来たな、はい、みたいな、
背筋がゾクリとするようなこの、
はい、あの辺のキャラクターはすごいですよね。でも逆に赤羽っていう丸字から入っちゃうと、
はい、
他の二郎がちょっとこれ二郎じゃないんじゃないのみたいな部分多少あるじゃないですか。
基本的にやっぱり丸字は丸字なんで、二郎は二郎。
あ、そういうことですね。はい、そういうふうにもう食べ分けてる、
そうなんです、
頭の中で、
はい、
なるほどなるほど。じゃあ続きまして、おたけさんはいつ頃、どのお店でどんな風にハマってったのかっていうことをお聞きしたいんですが、
は
い、
私はまあ昔から食いラーメンの食い歩きはやってたんです
けど、あ、ラーメンはもういろいろ食べ歩いてたわけですね。はいはい、
高校生の時にバイクの免許を取ってから、やっぱり行動半径が広がったもんですから、
なるほど、いろんなラーメンを食べ歩いてたと、
はい、食べ歩いてたんです。その時は三田とか鶴見とか目黒とかをちょこちょこ行くくらいで、
一応通過してたわけですね。
通過してましたね。
でも二郎食いにはならなかったと、
うん、その時は単なるそのラーメン屋の一つという存在
だったんです。ワンノブゼンですね。
そうですね。ところが、ある日ですね、
はいはい、
会社の通勤路の環七を通ってますと、
はいはい、
見慣れた黄色いテントが
なんか見たことあるぞみたいな、
でよくよく見ると、ラーメン二郎カンナナ新大田店と書いてあったんです、
はいはいはい、
でその新大田店がいつオープンするのかなと思ってたんですけど、まあ、ある日、オープンしました、で、足を踏み入れてみたら、
はい、
なんだこれはと、
今まで食べた二郎と違うじゃないかと、
全然違うじゃないか
と、私的にはあんまりそのそんなに違和感なかったんですけど、どの辺が違うんですか。
まず金し辛い、
金し辛い、これはもう大事ですよ ね、
ですね。
あの聞いてる人もしかしたら分かんないかもしれないで、金しって何ですかっていう、
金しっていうのはあの二郎直系が、使うことを許されている、
はい、
二郎専用醤油っていうのがありまして、
は
い、
もう二郎食いにはあの避けては通れない言葉です ね、
ですね、
これはね、金し醤油ですね、
金 し、
はい、
金し醤油の中でも二郎専用醤油、
あ、金石の中でも二郎専用ってのがあるんですか。
そうです、
ね、
直系だけが使うことが許されている。
あ、じゃあ二郎専用じゃない金石の醤油ってもあるんです
か、
ね、
緑ラベルとか紫ラベルとかそういうのがいろいろある
んです。そうなんですか。じゃあそれを使った時にあの二郎に近づけない醤油もあるわけですね、金石の中でも、
うん、そう、まあよくわからないですね。
基本的にはじゃあ、うん、その二郎で使ってる金醤油は基本的には同じなんですかね。
はい、
あ、なるほど、
うん、まあ、大体はその、
うん、
まあいわゆる金し辛い
という
ところですよね、
はいはいはい、
それとあと強力な 液状油もそう、
はい、油はすごかったですね、
はい、まあ、その2つが他のところとは違う、全く違うインパクトがありましたね。
あ、じゃあその油とかその辛さにおたけさんはうわこれはなんだすごいな、
ね、あとは麺も一味違って小麦の香りがすごく立って、まあ、私は気に入ったお店ですね。
それで改めてじゃあ二郎ちょっともう一回食べてみようかなっていう、
あのとりあえず全店回って味の違いを確かめてみようかなと
なるほど、
いうところから、この道に入ってしまったのかなというところですかね。その時
は素通りしてた三田とか鶴見とか目黒とかも改めて戻って食べてみて どうだったんですか。
やっぱりなんていうんですか、
面白いな
って、面白いなと思いましたね。
あ、
でそれからやっぱり店主の個性だとかいろいろと見るようになったっていうところですね、
うん、じゃあマコピーさん次の質問なんですけど、その二郎とラーメンっていうのはマコピーさん的には別物として捉えてるんでしょうか、
ね、もう全くの別物、
全くの別物ですか、
まあ、比べて比較すること自体がもう愚問ですね、
はい、まさにあの二郎は二郎だってラーメンではないっていう、
まさにその通りだ
と思います
、はい、
うん、ちなみにあのそのラーメンと、まあ、そこでラーメンと比較しちゃってるわけなんですけどラーメンと二郎って大体年間でいうとどれぐらいの割合で食べてらっしゃるんですか。
私は基本的に二郎さんでラーメン1ぐらいですね。
二郎さんのラーメン1
は、でもあの今思い出すよ、ラーメン二郎ですよね、看板に書いてあるから、
まあ、一応そうなんですよね、
二郎はラーメンであると一応主張はしてるんだけども、やっぱり我々では違う、
違う
認識なん
で、明らかに違う、
明らかに違うもん、
だから気持ちが今日は二郎食べたいって言ったらもう二郎食うしかないわけですよね。
そうですね、もう
仮に臨時休業だろうが何しようが、
もう二郎もうここの二郎食いたいと思ったら、もうあの他の二郎でも代替が効かない時がありますね。
あ、でも臨時休業だったりすることがあるわけじゃないですか。
あったらもう本当にさすらいのジロリアンになるわけですよ。
あ、
ジロリアンって言っちゃいましたね
とりあえず二郎を求めて
じ
ゃん、あの探し歩くというか、
そんな感じ
で移動するということですね。もうラーメン店じゃ
ダメな、ラーメン屋はもう目が向かない、まっすぐ見ちゃう。
じゃあたまにはじゃあ今日はラーメンでも食ってみるかみたいな、
そんな感じですね。でもラーメン屋にも二郎の面影を求めちゃうというか、
いわゆるアリューっていうかインスパイアとか、
アリューもそうですし、やっぱり麺の個性とか最近ちょっと増えてきてるなと思うんですけども、
はいはい、
あのインスパイア系以外にもやっぱりあの二郎のなんか麺、うん、
はいはい、
みたいな
似たような感じ、
似たような感じを求めているような、そんな感じがしますね。
強い麺しか食わなくなった、
基本的に。そうですね、
もう完全にもう、影響されてるというか、二郎まさに人間インスパイアじゃないですけど、
そうですね、
ああいう太麺で、その辛くて脂っこくてみたいな、
あインパクト、
それインパクトもあって、
あと豚が良くなきゃダメかな。
ああ、おたけさんはその二郎系ともうあえて普通のラーメンって言っちゃいますけど、どんな感じの割合なんですか。
で去年の、食べた実食数をちょっと調べてきたんですけど、
ね、ありがたいですね、数字でじゃあ、
そうですね、
言っていただきましょう。
二郎系、
はい、
直系アリューインスパイアって分け方してるんですけど、
はいはい、
全部直系がまず101回、
101、
はい、
直系だけで101ですか、
は
い、で二郎3日にいっぱいですね、
まあ、そんなところですね。
は
あ、で直系アリューインスパイアを合わせると145、まあ、でももっとたくさん食べてる方たくさんいらっしゃると思いますけど、
ね、逆にアリューが40ぐらいなんですね、直系101で、 あれが44。
そうですね。だから比率的には圧倒的に直径が多いですね。
直径を回ってるっていう感じですね。はい、で、おたけさんはその直径を毎年当然ながら最低1周すると。
最低は1周がしますね。
で、いろいろ早めに回っちゃうなんていうふうに考えてるみたいですね。
私はなるべく早く一巡を終えて、であとは好きな二郎を買ってきままに
食べる。ああ、じゃあ前半戦は割とその意識的にもうその今年未食の二郎を回ろうっていう感じなんですね。
もうだいたい5月の連休前後には。
5月の連休はね、27点も全部回っちゃうと。
はい。
おお、結構でも大変ですよね。最近遠いところにもでき始めましたからね。
です
ね。で、こういう二郎好きっていうのは大体どうなんですか。やっぱ仲良かったりするんですか。情報交換とかするか
まこびさん。そうですね。もう本当に飲み会とかも毎週やってます。
毎週のやってるんですか。
で、まあ、あの二郎食べた後に飲み会やったり、飲み会行った後に二郎行ったりとか。
二郎食べた後の飲み会ってなんか辛そうな感じですけどね。
まあ普通にやってますよね。
その二郎好きってやっぱ大食漢なんですかね。どうなんですか。大食いの人多いんですか。
うん、大食いの人も多いですし、あとまあ お酒に強い人とか、やっぱりあのなんていうか特殊な能力でしょうね。一般の人
みたいな。おさん今あの二郎関係のブログって大体どれぐらいありましたかね。ざっくりで。
そうですね、私ら始めた2年くらいとか3年くらい前は数えるくらいだったんですよね。
ここの
とこはどうでしょうね。20かとか
30とか20から30とか、
うん、ジローってタイトルに入ってるだけの、
うん、そんな感じですよね。まあ、ジローを取り上げてるブログっていうともっと多いと思いますよ。
それだけ好かれてるわけですね。この好かれてる理由っていうのはそれぞれジロー食いからするとどの辺だと思われます。まずおたけさん、
二郎食い、
二郎がなんでこんなに人気なのか、
人気なのか、やっぱりもう先ほどから話出てるようにその、どこのラーメン屋にもないインパクトが必ずあるよっていう、
代替が効かないっていう、ね、まさに他のラーメン店じゃダメだと、
もうダメだと、
写真映えがするっていうのもあるじゃないですか。
ああ、そうね、
見た時のあなんかうまそうだっていうか、
っていうやっぱりなんかすげえっていう、そういうものもやっぱり、
でも普通の人ってまた言っちゃいますけど、普通の人から見るとですね、あのその二郎好きのブログを見るとうわこれもう見ただけでこう私食えませんっていう、風にも見えるじゃないですか、写真によっては。
でもやっぱりそれで見て、あこのなんかいやこれすげえんだけどっていうのでやっぱりそれで行ってみようとか。で、まあ、最近やっぱり携帯とかで写真撮ったりする人非常に多いですから、はいはい、そういうので、まあ、あの自分のブログにペコってあげたりする
じゃないですか。なるほど、そしたらですね、まあ、後半というか最後の質問に、いろんな二郎を特徴別にちょっと紹介していただきたいんですけれども、例えば、まあ、二郎といえば野菜がもう特徴的ですよね。もう野菜といったらここの二郎でしょう。マコピーさん、
私はやっぱり小金井か目白台。
小金井か目白台、
やっぱりシャキシャキ野菜、もうほとんど湯通し30秒とかそんな感じですよ。
そうですよね。しかも山になって
ます
ね。
山になって、
あれ野菜増しじゃなくても結構山になって
ます、ね、そうですね。野菜増しって言われると怒られたと言う時ありますからね。
もともとじゃ多いんだよみたいな。
そんな感じです
ごいですよ。本当ね、私も目白鯛って食ったらね、私は虫かと思いまして、いくらキャベツ食えばいいんだよみたいな。
麺がなかなか出てこないですからね。
麺に到達するまでに野菜だけでお腹いっぱいになっちゃう
から、ね、ラーメン屋がここはっていう。
あと店主のキャラクターでここはすごいなっていうのは、これはマコピーさんに聞いた方がいいかな。ね、まあ、さっき一回話してましたけどね。
やっぱり赤羽 あの吉田さんの、こう背筋がゾクゾクするようなあの視線。
あれやっぱやられたことあるんですか。
ありますね。もう本当に一遍こう親指だってこうやってやられたことあるんです
よ。これあの聞いてる人は分かんないかもしれないんで、そのにやりとされた時 の、そのあやられたっていうのは一体どういうことをやられたというのかっていうのをちょっと解説していただけますか。
あの面がですねやっぱり違うというか、まあそれは私の自意識過剰なのかもしれないんですけどね、あの普通にラーメンって言って普通に一回最初に行った人が行くような量とは全然違うというような感じ、自在にそれがエスカレートしていくということですね。
いわゆる何て言ったかな、育てるとか言ってましたかね。
育成モードに
育成モードですよね。
でしかもですね記憶力がやたらといいんですよね。
吉田さん、
あの3ヶ月に一遍ぐらいもうこれでもうリセットされたかなと思って行っても
にやりにやり で徐々に麺の量が増えていくわけですね、うん、それが育成モードと呼ばれてるわけですね。でだんだんだんだん大盛りでも食えるように何か鳴らされてしまう
という 、鳴らされている、もう飼い鳴らされているという感じですね。飼育です
ね、すごいですよね。じゃあ乙武さん、最近味が変わったんではないかっていう二郎ってのはありますか？
味が変わった、ですね、千川なんかですね、千川、はいはい、一時ですね、どのくらいだろう、今年の初めくらいかな、一時もともと千川って結構ライトだったんですけど、
はい、 そうですよね、
それがねわーって入荷してきた時期があったんですよ。で最近また落ち着いてきて入荷傾向が落ち着いてきたのかなって感じしますね、はい。
マコビさん、なんかあります？
そうですね、やっぱり品川でしょうね。
品川ですか。なんか人気急上昇っていう話を聞いてるんですけど、
自家製麺になった当初はまあ今までの当主なのかなと思いきや、最近 またなんか徐々に独特の進化を届けていると。
なんか看板が一郎になってたりしますけどね。あれ吉祥寺じゃないですけど、生郎と一郎が誕生するのかなって思いました、
まあ、店の名前なんかどうでもいいのかなっていう感じはありますけど、そのやっぱり味的にはやっぱり変わってきてるというか、麺もやなんていうかな、ゴツゴツ麺っていうか、やっぱり食ってて面白い麺になってきますね。
ああ、なるほど。あと府中が引っ越しし、ま、引っ越しっていうか移転っていうんですかね、あれしましたけど、どうですか乙武さん。
中はまあ基本的に引っ越す前と味自体は変わってない、
ええ、味は大体一緒なんです
とは思うんですけどね。
変わりましたか？他に
他にはですね、ええ、なんていうんですか、前は厨房が奥にあって、店主なり店員さんの顔が見えなかったんですよね、
はいはい、二郎ではそういうの珍しいですよね。
珍しいですよね。唯一そこだけだったと思うんですけども、ええ、それがもう新店舗になって、厨房の中よく見るようになって、
あ、はいはいはい、
でしかもまあ、見る限り家族系っぽい、
家族系、家族系っぽい二郎っていうのもまた結構珍しいかもしれないですね。
珍しい
よ
ね。
非常にアットホーム、
アットホーム、
いろんな二郎がありますね、まあ、全部で27件あるわけなんですけども、じゃあ最後になりますけれども、それぞれですね、その二郎の初心者に、まあ、最初に行くならここがいいんじゃないかっていうのを、まあ、簡単に理由も添えて、おすすめしていただきましょうかね。じゃあまずマコビさんの方から、
はい、私は館内ですね。
館内
ちょっと行列がまあ激しいんですけども、
行列が、まあ、人気があるっていう証拠なんでしょうけどね。
そうなんですけど、やっぱり行列を並んでまで食べる価値はあるんじゃないかなと思いますね。初心者の方でも、
初めての人でも美味しく食べれると。
そうですね、まあ、麺もそうですし、あとやっぱり豚ですよね。
豚ですね、はい、
やっぱり豚、まあ、やっぱりラーメンを構成する一要素、麺も重要なんだけど、豚が美味しいっていうのはやっぱりすごく食べてて納得というか、満足して帰れる一番の要素がそれなんじゃないかなと私は個人的に思ってるんで。
ちょっとお二人はその二郎に行った時の基本メニューってあるんですか？頼む。私なんかいつも小豚なんですけども、うん、そういうのはあるんですか？
私は昔はもう大ダブル食ってました
けど、ダブル
今は
当たり前のように
当たり前のように食ってましたけど、今はもう小豚 で、
ね、豚で
もうまったり楽しむと。
乙武さんはどうですか？
私はもう年なんで、もう前から小豚ですね、やっぱり、ね、
前から。
で私定番はどこも直径でも大抵麺固め、
麺固めで、
なるほど。あと油辛めとかは、まあ、店によって、
ね、変えてるわけですね。で先ほどの続きなんですけども、乙武さんの方で、
はい、
二郎初心者っていうか初めてなんですけど、どこ行ったらいいですかねっていう質問に対して、はいはいはい、
そうですね、まあ、館内とかも、味のバランスとかその品質っていう点ではいいで、ね、まあ、行列できているのも分かるように、はいはい、まあ、大変高いですよね、そういう意味じゃ神保町もおすすめかなとは思う
んですが、捨てがたい、私もなんかイメージ的には館内とその神保町の人気って割と近いのかなっていう
思いますね、
感じですよね、
はい、並んでる人のなんていうのかな、面影っていうのもなんとなく似てるような気もするし、だけどいや、なんていうんですかね、入りにくい雰囲気とかってあるじゃないですか。
なんかその二郎好きのオーラっていうのが出てますよね、そうそうそう、行列に、
うん、そういうところを考えると、さっき申し上げたその府中なんかは、
はいはい、
店入る前からこう中から声をかけてくれる、非常にそのアットホームな雰囲気、
入りやすいんですね、
入る前から感じさせてくれるようになったっていうところがすごく快かなって思いますね。
前の2階にあった頃はすごかったですね。
あれは最低だった
最低ってのはどういう意味ですか？どういう意味の最低なんですか？入りにくいってことですか？
入りにくかったです。
まず二郎が2階にあるってこと自体が我々
全然未満ですよ、ね、
信じられないっていう、
張り紙で二郎をこっちって
やるしか
な、なんか途中で居酒屋かなんかになっちゃったんです、
居酒屋の片隅で
その頃で、でも今はまあ、初心者だったら府中から入ってもいいんじゃないか。
完璧府中はメタモルフォーゼしましたね、
うん、そうですか、はい、でも味は基本的には一緒なんですね。
あの まあ多少の変化はあると思いますけど、基本路線としては変わってないのかなと思いますね。
わかりました。次郎のいろいろちょっとお聞きしました。今日は次郎食いのお二人ということですね、あのゲストにお招きしました。かなり長時間、お話をお伺いしましたけど、次郎ネタだとですね、私も話が尽きないということで、本当長い時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
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 はい、今回はですね、圭介の店主である武田さん、お招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、武田さんといえばですね、本郷三丁目初代圭介をオープンしてもうちょうど1年ちょっとぐらいですかね。
そうです ね、 ね、6月だったんで1年1ヶ月
ぐらいですね、はい、なんか最初の頃はかなり苦労されたっていう話を。
いや、苦労しましたね全然お客さんも来てくれなくて
そうなんですか、まあ、後半はでも結構マスコミにも取り上げられて、
はい、
東京1週間では新人賞を、ね、受賞しまして、ね、あれ、紙面上ではですね、その最優秀以外はほとんど一緒くたに紹介されてるんですけど、
はい、
言っちゃっていいのかどうかわかんないですけど、実は2位だったんですよ。
惜しいです
ね。準優勝だったんですよね惜しかったですよね、まあ、当社の黒味噌1本ということで、
はい、
やってまして、うん、今ではなんと4種類のメニューがあると。
そうですね、
黒味噌ラーメンと、
はい、ブラックカリー、
ブラックカリーですね、はい、これ私もいただきましたけどね、あの黒味噌にちょっとカレー風味がついたぐらいをイメージして食べに行ったら、なんか結構違ったんで、サプライズそうに非常に満足して食べることができましたよ。あとつけ麺ですね、
つけ麺ですね、
はい、
つけ麺はまあ夏季限定で、
うん、あ、夏の間だけですね。
秋にはやめちゃいますね。
あ、なるほどなるほど。それと、レツ、
はい、
黒味噌タンメン。
そうですね、レツ黒味噌タンメン、
うん、これどっちかというと辛い感じでしたかね。
ピリ辛 で、 ピリ辛で、ね、まあ、ごまが効いてる感じですね。
なるほど。もう4つのメニューを走らせてるということですよね、はい、すごいですよね、まあ、それだけでも普通だったら大変なんですけども、なんと7月10日に、高田馬場に次の店まで出してしまった、
はいはい、
これが2代目圭介ですね、
はい、そうです。
しかもあの全くその初代と違った味でオープンしてしまったということですね、
はい、
これはなんかあの目的というか理由というかあるんですか。全く違う味で出したっていう、やっぱ同じことをやりたくないっていう。
ああ、そうですね、
あるんですかね、
うん、そこに行かなければ食べれないっていう、作っていきたいですね。
まあ、確かにその最近でこそエビっていうのは使われる、はい、ラーメン店ではよく使われる食材ではありますけれども、はい、そのあれだけなんかこうエビを効かしたっていうのはあんまりないですよね、
う
ん、
そうですね、あのあるルートでエビの頭を、
なるほどなるほど、はい、エビ自体はもともと去年は高いですもんね。
高いですね。
あ、でそれをラーメンの食材として使う可能な値段でなんとかこう仕入れることができるようになったってことですね。
ギリギリなんですけどね。
いいですか、はい、それで、あ、これでエビそば作ったらいけるんじゃないかと、
そうなんです。
あ、はい、すごいですね。それでじゃあじゃあ2軒目これで行ってみようかなっていう感じだったわけですね、
はいはい、
高田の馬場っていうのはなんか意図するとこあったんですか。
これはもう激戦区、
あ、激戦区狙いで、
狙って入りましたね今回は。
あ、もう武田さんってなんかそういうありますよね、狙いっていうかなんか、
はい、
なんていうの、目立ちたがり屋っていうのありますかね
目立ちたがり屋、まあ、まあまあ目立ちたがり屋なんでしょうけど、
あ、はい、あとなんていうかそのチャレンジ精神っていうんですかね、
はい、
なんかその他と違うことをやってやるぞって感じのが、うん、あの初代にしても、はい、2代目にしてもなんか見受けられますよね。
まあ、新しいものを、
あ、新しいもの
を、今までになかったものをやっていきたい。
あ、なるほど、はい、もう基本的にはじゃあそういうのがあるわけですね、はい、今までにないものとか他では真似できないようなものとか、はい、
そうですね、
うん、今回のエビそばっていうのも確かに、
はい、
その原価さえ考えなければまあできるのかもしれないですけども、意外とできない。やれるもんならやってみろって感じですかね。
できないでしょうね
1000円ぐらいだったらできるんですか。
あ、1000円あればできるんじゃないですか。
なんとかできるって感じですね、はい。あ、で実際その基本的なあのベースのスープは豚骨と鶏ガラとその甘エビの頭が中心になってるってことですね、
はい。
それとあの普通まあこういうなんていうんですかね、変わったメニューっていうのはまあ他のお店もたまにやることあるんですけども、
はい、
割と限定メニューとかでやる、なんてサブメニューでやる場合が非常に多いんですけどね、はい、今回あの2代目圭介さんではこれがメインでなおかつこれのみじゃないですか。
そうですね、はい。まあ、あとつけと、
まあ、つけはありますけどね、これって かなりの勇気が必要な感じがするんですけど、どうですか。普通は例えば醤油ラーメン塩ラーメンがあって、限定30食でエビそばなんてのをやってますよぐらいの方がなんかこう安牌かなっていう感じはするんですが、
まあ種類が少ない方が一つのラーメンの完成度が高められると、
なるほど。それとあれですかね、やっぱまあ、初代でもそうなんですけど、お店にいても武田さんがたまにいらっしゃらないことがある。逆言うとその武田さんがいなくてもその高水準で味を提供できてるっていうのが、
そうですね、
感じられるんですけどね、
その方が、大変だと思うんですね、やっぱり。
そうですよね、ある意味、いなくても逆に安定できるのが一番望ましいんでしょうけども、なかなかそれは他のお店で実現できてないっていうのが、まあ正直なところですからね、人も育ててるわけですね。
そうですね。
そういうところでね。
はい。
すごいですね。それとですね、その二代目圭介のすごいところって、そのエビそば一本で来たっていうところにもびっくりしたんですけども、
はい、
あの器ですよね。
器。
もう話題沸騰中なんですよ。あの器ってのは、
はい、
まあパッと見これどう考えても特注で高そうだななんて思うんですけども、
高いのは高いですけど。
あ、やっぱ高いことは高いんですね。
特注ではない
です、ね。特注ではないんですか。
はい、
あんなのはっきり言って見たことないですけどね。
ちょっとこれは内緒なんですけど。
内緒なんですよ。あ、内緒なんだけどどっかには存在してるわけですね。
存在はしてます。
あ、はい、じゃあ武田さんがもともとそういう存在を知ってて、あ、はい、これをラーメンに使ったらいいんじゃないかと。
まあ、そういうとこですね。
ああいうちょっと変わった感じのもの、その丼と呼んでいいのかちょっと分かりにくいですけどね、あれを選んだっていうのは何か理由があるんですか。
今回エビそばなので、
はいはい、
エビの香りがまあ命なの。
あ、香り、はいはい、
奥が深まってる分、あれが一番香りが、直接脳に突き刺さるような。
なるほど。そういえばこれ、まだ二代目圭介さんに行ってない人は何の話をしてるか分からないかもしれないですね。まずこの丼がどういう形をしているかっていうのをまず説明しないといけませんね、簡単に言うとっていうか、まずボールがあって、
はい、
それを斜めにちょっとスライスした感じっていうのは近いですかね。
そうですね、
他に何かいい表現ありますかね。
斜めにスライスした感じですね、やっぱり。
まあ、簡単に言うと普通の丼っていうのはボールがあって、それを水平方向にカットしたのがまあやや丼みたいな感じですよね。
そうですね、
それを水平じゃなくてこう斜めに切ったのがその二代目圭介の丼です
か
ね。はい、そうですね。これ多分業界初だと思うんですけどね。
ああ、そうでしょうね。
これはやっぱ話題性を狙いましたか。
まあそれもあるんですけど、
やっぱ香りを、
そうですね、そこですかね。最初は
香りを重視したっていうのはちょっと意外でしたね、はい、ただ逆にお店に入れてみて、うわこれはちょっと予想外だったぞっていうのもあるみたいで。
ああ、もうあれはね、重ならないんですよ。
重ならないといえば重ならないですね、確かに。
収納ができなくて大変です。
ああ、収納大変ですよね、確かに。他のお店で真似しようとしたら今度本当収納場所が大変ですね。
そうですね、
そんな苦労も逆にあったってことですね。またですね、さらにその丼というか器もすごいんですけれども、私が今まで、6500件ぐらい回ってるわけなんですけど、これまたすごいなっていうのがレンゲの大きさですね。
レンゲ、はい、
これが多分日本一でかいです、はい、これは何か目的あったんですか。
これは今回エビそばっていうことで、まあ、女性をだいぶ意識してるんですけども、
はいはいはい、
女性の方はずず、ね、吸って食べないんで、
結構食べにくいですよね、
吸って、召し上がらないんで、
はいはい、
大きめのレンゲで、レンゲの上に乗せていただいて、はい、小丼ぶりみたいな感じですか、イメージは。
逆に他のラーメン店とかだとレンゲに乗せて食べるのなんかそれはラーメンっぽくないよなんてよく言われることもあるんですが、逆にでかいレンゲにすることによって、もうそれで食べてもらおうという
、そうです。
逆の発想なんですね、はい、なるほど。もう完全にまあ女性を意識してと。
そうですね、
やっぱりレンゲはさすがに特注。
あれは特注ですね。
特注なんですね、はい、レンゲはさすがに他では使ってもしゃもじぐらいの感じですもんね。
しゃもじより大きかったですね、これ。
しゃもじより大きいですか。
はい、
それとまだ私はいただいてないんですが、つけ麺の、その漬け汁が入ってる方ですよね。
ああ、はいはい。
これがまた変わってますよね。
あれはマグカップ。
もうまさにマグカップの発想。
はい、マグカップです。
これはあれなんですか、武田さんがいろいろ食べ歩いてて、
はい、
なんでつけ麺はこういうふうにみんなしないんだろうなんていう発想もあるんですかね、多少は。
そうですね、でもみんなやってないから。
逆にやっちゃえ。
逆に、
これがいいじゃない。
今だっていう感じですね。
ああ、 そうですよね。確かにあのつけ麺もその器を持って食べる人が多い割には、はい、器が結構持ちにくかったりするんですよね。
そうですよね。
だったらもう持ちやすくしたいマグカップでいいじゃないっていうのは、はい、本当にね、今までなんで誰も発想してないんだろうって感じですよね。
ね、もったいないですよね、使わないと。
素晴らしいですね。これももうある意味では女性も意識しながらと。
そうですね、
いう感じですよね。すごいですね。その発想はなんか今までのラーメン店主と違うなっていう感じですよね。じゃあしばらくはこれあれですか、エビそばとつけ麺とで、頑張ってやっていこうかなと。
いやいや、冷やしを。
あ、はい、冷やし、やっぱ夏ですから。
そうですね、
冷やしとなると冷やしエビそばみたいな感じになるわけですか。
そうですね、冷やしエビそばで。
あ、冷やしエビそばで、
はい、
ちょっとエビそばをベースにちょっと冷たくして出すぞみたいな。まさかでも圭介さんそんな、
まあちょっと面白いこともまだ考えて
る。考えてるんですか。
はい、
どんな感じなんでしょう、アイデアとしては。
ちょっとアクセントで、京都のお信仰を。
あ、はい、お信仰、お信仰が別皿についてくるとか。そうじゃなくて、
トッピングです。
トッピングっていうことはもう、え、麺の上に乗っかっちゃってるわけですか。
麺の上に乗っかっちゃってますね。
はあ、お信仰の乗っかってる冷やしラーメン、これまたこれちょっと珍しいですね。あとなんかまた工夫が、
あとは麺を2種類使ってます。
麺が2種類、これはあの太麺と細麺を選べるとか。
いや、そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
太麺も細麺も一つの丼に入ってます。
あ、一つの丼にもう入っちゃってるわけですね。はい、はー、じゃあ、まあ食感も楽しめると。
そうですね、まるで違うタイプの2種類の麺が入ってますんで。
あー、やりますね。あの昼川さんとかではなんか微妙に番手の違う3種類の麺が入ってたりして。
そうですね、
もっと極端に違うわけですね。
もう全然違う麺。
あ、全然違う麺と。
あの粉も違います。
あ、そうなんですか、はい、それは面白そうですね。これが一応放送されるのはですね、7月25日の予定なんですけど、その前後ぐらいから大体発売にはな
りそうです、ね。25か
26か26ぐらいには
でしょうかね。
あ、その日にちが曖昧なのは何か理由があるんですか。
これもちょっと言えないんです。
言えないんです。いや、丼を探しに行くとか。
あ、その通りです。
また変わった器が出てくるかもしれないですね。まあでも、あの、そのなんですか、ボールの斜めスライス器を見てしまった以上ですね、はい、これを上回るびっくり度っていうのはなかなかないとは思うんですけどね、うん、あんまり期待しちゃうとプレッシャーになっちゃうかもしれないんで、まあ出てのお楽しみということで、
はい、
あの期待して待っております。そういうことは、じゃあ2006年度はこの2代目圭介、えびそばで頑張っていくぞっていうような感じですかね。
いやいやいや、年内3代目やりますよ。
え、年内3代目までいっちゃうんですか。
はい、やります。
3代目。
はい、
2代目の2店舗とか初代目の2店舗とかじゃなくて、3代目ということは、もしかしてこれ、あの初代とか2代目とかと味違う。
もちろん変えていきます。
もちろん変えて。
はい、
エビでもなく黒味噌でもなくって感じなんですか。
はい、違います。
全く新しい味で。
全く新しい味で
3代目。
はい、
もう構想出来上がってるんですか。
もうできてますね、これ。
あ、もうできてるんですか。はい、あ、じゃあ、あともう場所だけ。場所ももしかして決まってる。
場所ももう決まってるんですけど、まあまだちょっと、
あ、まだちょっと言えないわけですね。はい、まあいつ頃ぐらいになったら。
うん、秋口ですかね。
秋口ぐらい、はい、結構早いですね。もう2代目オープンして間もなく、多分これを聞いてる読者の中にも、はい、あのほとんどまだ2代目食べてない方、ほとんど食べてないと思うんですよね、うん、むしろね。
はい、
なのにもう3代目がデビューしちゃうという。
3代目いきます。
すごい大活躍ですね。ちょっとなんか慌ただしそうですけど大丈夫ですか。
頑張ります。
すごいですね。いや、今日2代目の話をですねじっくり聞こうかと思ったら、はい、もう3代目の話までできちゃうんですけど、ちょっとびっくりですね。トラさんラジオ聞いてる方はですね、2代目行かなきゃなんて思ってる隙に3代目もしかしたらオープンしちゃうかもしれないということで、まあ楽しみというか心配というか、
はい、
大丈夫ですか、そんなに急いじゃって。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
すごいですね、自信がありそうな感じですね。はい、もう3代目の味も完成してるということなんで、皆さん期待して、じゃあ秋の発表ですね、お待ちしましょう。今回はですね、初代圭介、2代圭介、3代目圭介、店主の武田さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おすすめ3軒のコーナーやってもらいました。今日はですね、ジロームイのお二人、おたけさんとマコピーさんをお参りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんせジロームイのおすすめ3軒ですからね、これは当然ジロー系のお店が3軒出てくるのに決まってるんだと思うんですけれども、ジロームイの人たちがですね、それぞれお店によってどういうふうに違った食べ方をしているのかっていうのも含めてですね、どんなお店が好きなのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思いますね。じゃあまずはマコピーさんの方から1軒目。
はい、はい、神保町です。
神保町ですね。それはどの辺が
好きなの？やっぱりですね、行きやすい。
行きやすい。あ、それは場所ですか？
場所的なもので、ね、はい、やっぱり神保町という東京のほぼ中心に位置して、はいはい、しかもですね、夜を営業しているということ で、 です、
ね、夜やっぱ大事ですよね、サラリーマンにとってはね。
直系 の、 店で昼もやってるし夜もやってるし、うん、でしかも行きやすいっていうのはやっぱり神保町かなと。
あ、目黒とかありますよ。私目黒が一番好きなんですけど。
でもやっぱりあと私卵をつけて食べるのが好きなんですけども、そういうものがあったりとか、
すき焼き二郎がよく呼ばれてますよね。
そういうものがあったりとか、うん、あとはやっぱり味に対する、ま、並んで満足感というか、うん、行列に対するコストパフォーマンスの良さ。
あ、最近神保町の行列一番長くないですか？
でもやっぱり達成感、あ、うん、あ食ったっていうので、
だからこその行列なんでしょうね。
そうでしょうね。
はい、じゃあおたけさんの1軒目はどちらになりますか？
はい、私は何といってもやっぱりこの道に入るきっかけになった、
きっかけになった
大田ですかね。
大田ですね。
新大田店です
かね。はいはい、どの辺がお好きな理由なんでしょう？
やっぱり自分的には他の店にない、異なったインパクトが、
はいはい、
やっぱりその金しからいとことか、はい、油の層とか、
はい、
であと鰹節のトッピングもあるっていうところが、まあ、気に入ってるポイントです、
ね。結構いつも鰹節入れちゃうんですか？
私は 100%
です。 100%、 もう毎回
毎回。
はあ、なんか2軒目に出てくる店がなんかイメージされるような気もするんですけど、
ああ、
それはちょっと内緒にしといて、いつも鰹節入れるわけですね。
そうですね、
鰹節ですね。鰹節を入れる直径ってあんまりないですよね。
荻窪ですかね。
荻窪ぐらいですかね。
荻窪も結局大田から影響を受けてるところがあるみたいで。
なるほど。はい、もうじゃあハマった二郎がまずは好きだということですね。
うん、そうですね。
はい、じゃあマコピーさんの2軒目は、
はい、マルジです。
マルジ。
マルジの中でも私は北浦和がすごく好きです。
ああ、赤羽じゃないんですね。
赤羽じゃないです。やっぱり近くて行きやすいってところになっちゃうんですけどね。
ああ、なるほど。はい、実はですね、私赤羽はもうしょっちゅう行ってたんですけども、西新井とか浦和とか行ってないんですよ。これどうなんですか？違いは結構あるんですか？
違いで何気にマルジでも違いが出てきてですね。
出てきますか？
それはその日のブレとかそういうのもあるんでしょうけども。やっぱりトータル的なバランスでいくと、はい、マルジ赤羽と北浦和でちょっと味濃いめなのが金目町、はい、で薄めなのが西新井っていう感じの位置づけになるのかなと思います、ね。
北浦和と赤羽は割と近いわけですね。
割とバランスが良くて近いのかなっていう感じですね。
じゃあ赤羽、まあ、ハマったのは赤羽で、今のお気に入りは北浦和、
北浦和
で、
ね、
でもほぼ僅差と。
そうですね、
まあ、割と似てるんじゃないかと思いますね。
赤羽はやっぱりニヤリが怖いんで
北浦和はそうじゃないんですか？
はい、今のところはないです。
北浦和のマルジっていうことですね。
そうです。はい、
わかりました。おたけさんの2軒目はどちらになりますか？
はい、ね、直系じゃないんですけれども、はい、松陰神社にある達也っていう、
は
い、
達也、これなんか予想通りというか予想通りのつながりというか、
も
う
先ほど見透かされてましたね。
やっぱ鰹節好きなんですかね、もしかしたら。
ね、そういうわけでもないんですけど、麺の太さも太いっていう点じゃ共通点ですかね。
は
い、
そうですね。
まあ、実を言うと今はなき町田っていうのが、
はいはいはいはい、
本来営業していれば、
まあ、間違いなく入ってきてる、
はい、入ってきてます、入ってきますが、まあ、今となってはもともとその町田に通って二郎にハマったっていうおっしゃってる達也さんなんですよ。
あ、はいはいはい。蓮見じゃダメなんですか？
蓮見ですか？蓮見も好きなんですけどね。
いや、おすすめ3軒にはちょっと入らなかったと今回。
残念ながら、
はい、でも多分その直系っていうか、アリュー人気ランキングなんか立っちゃって結構いいとこ行くんじゃないですかね。
ツヤとリクはやっぱり
すごいですよね。抜けてますよね、はい、多分、うん、そのアリューで入ってきましたね。
あ、そうですね、
うん、はい、これやっぱ先ほど言ったような麺の太さと鰹節と、
はい、あとは、うん、あとはなん ていうんですかね、店主の魅力ってのあるん
ですか。店主がなんかね、はい、いい感じですよ ね,
ですね、
なんかちょっと茶目っ気あるというか、うん、あの店主も結構記憶力いいですよね、
うん、いいですいいです、うん、もう二郎の話始めたら止まんないですから、ね、
忙しいのに
本当に、
はい、じゃあ続きましてマコピーさんの3件目は、
はい、続きましてマルジに続いてですね、はい、またジローじゃないんですけども、
ジローじゃない
あのラケイコです。
ラケイコは来ちゃいましたか。
はい、
あの知らない人がもしかしたらいるかもしれないんで、うん、ちょっと解説をお願いします。あ
の PC 店に入ったラーメンジロー PC 店に入ってないんで、これはジロー系なのかっていう以前の問題かもしれないんですけども、はい、ですね、名古屋のですね、はい、これ2件ありまして、はい、栄の女子大工事というところと、はい、あと東片端というところにあります。これはラケイコという店なんですけども、はい、まあ、基本的にはあの二郎インスパイア系だと私は思ってるんですけども、は
い、ま
あ、
店主もそういう風に言ってますからね、
言ってますからね、はい、その中でやっぱりあの二郎もゴワゴワ麺であったりとか、はい、あとはまああの野菜、まあ、キャベツですよね、まあ、キャベツともやし、二郎を構成する要素であるところ、まあ、そういうところがあの、まあ、あの二郎インスパイアの中でも、はい、まあ、ラケイコが好きなのかっていう、
ね、あ、これあの2軒ありますけど、どっちが好きだってのあるんですか。
あ、私はですね、やっぱり女子大工事の方
が好きですね。
はい、あの二郎に近いって言ったら、まあ、あの女子大工事の方なんですけども、
やっぱこれ違うんですか、その北原と赤羽っていうか、その西新井と違うぐらい の,
あ、あの麺が全然違うんですね。
麺が違うわけです
ね。でやっぱりあのキャベツともやしっていう店が名古屋にはもう一軒ありまして、大丸です。
は
い
は
い、
大丸ですね。私も行きましたよ。
実はもう大丸を、ま、私昔ずっと食ってまして、
100回ぐらい食ってるみたいですね。
そんな感じなんですけども、
夜中から変容するのに分からず
あのそれでまだこっちに来て、で赤マルジにはまって、で、まあ、向こうで、
なるほど、そうかそうか、二郎にはまる前にまず大丸にはまってるわけですね。
大丸にはまって、まあ、やっぱりあのなんていうかですね、あの独特の営業形態といい、うん、店主のキャラクターといい、はいはい、そしてボリュームといい、やっぱりあの二郎に通じるものがあるんだけども、二郎じゃないんですね。
じゃあ先にそっちにもやられちゃってるわけですね。
あの関東の、まあ、二郎食いの人からですね、人が、まあ、大丸に行っちゃうとすごく、うん、なんだこりゃっていう感じなんですけども、大丸食いからしてみれば二郎はすごい、あの親近感、シンパシーが
あるんですね。なるほど。じゃあ名古屋出身の人は意外と二郎にハマってる人多いかもしれないですね。
あのすごい受け入れられる余地はありますよ。例えば味噌の味噌煮込みのごってり感とか、麺のごつごつ感みたいなものはすごい余地があると思います。
なるほどなるほど、分かりました。じゃあおたけさんの3軒目は、
はい、先の2点とはちょっと傾向変わるんですけど、
はい、
一押ししたい点として入荷の権化ですかね。
入荷の権化、
はい、二郎の中では、
はい、
野苑
街道、野苑街道、
ここはおすすめです、
ね、最近あの移転したばっかりですけど、味的にはどうですか。大丈夫ですか。
味は全く変わってないですね。基本的に
全く同じで、
うんうん、
特徴はやっぱり入荷ですかね。
入荷の一言につける
んですね、うん、あの二郎系でその入荷っていう言葉がなんかでき始めたというか言い始めたのって、野苑が誕生してからじゃないですか。そうでもないですか。
昔の川崎とか上野毛とか
でもあ、川崎ぐらいからですか。
うん、川崎はもう全然
ここ、ね、全然違いますからね。
最近あの新店がオープンするとなんかもう皆さんのコメントが入荷はどれぐらいかっていうところから入ってますからね。知らない人から見ると入荷ってなんだろうっていう、うん、
やっぱり開店直後はやっぱり材料とか仕込みの関係で入荷傾向になって、それから徐々に各店舗のオリジナリティが出てくるらしいですね。
あ、うん、開店時は割と入荷傾向ですか。
そうですね、今は最近はそうですね。
なるほど。3件ずつ挙げていただきましたけども、ここで三田が入ってないっていうのはどうなんですかね。
やっぱり好きだっていうねところにはあの3件選べとかいうところには入らないでしょうね。別格だ
とか、そういうのは別だっていうことですね。
こういうあの二郎インスパイアとか二郎直系とかそういうものを作り出した存在として、創造主としてはやっぱり別格のところ
に入らない、聖域と触れてはいけないと、はい、まあ、もちろんあの触れずに二郎を語っちゃいけないんでしょうけども、こういうランキングとか選ぶとかなんかそういうところでは触れてはいけないという、
と思いますけどね。
まさに正義なわけですね、うん、三田二郎は
別格です。
別格なんですね、
はい、
もう二人とも当然ながら好きであると。
大好きです。
1年に最低1回は行くと、う
ん、もちろんもっと行ってます。
もっと行ってますからもうそういうお店であるということですね、はい、だから二郎が好きな人は必ず行くべき場所である、
まあ通らざるを得ない
なるほど、三田はじゃあ別格であるということで、じゃあもう一回整理させていただきますと、マコピーさんの方が神保町、2軒目がマルジのしかも北浦和と、で3軒目が名古屋に行ってしまいますけれどもラケイコということですね。おたけさんの方が、 あそこは正式名称大田でいいんでしたかね、
神七新大田店
が正式名称なんですか、はい、神七新大田店、大田店と、で2軒目が松陰神社にある達也、3軒目が野猿街道2、はい、正式名称は野猿街道2でいいんですよ ね、 すね、
看板に2って書いてあるんですけど
ねですよね、だからブログなんかで書くときは私なんか野猿街道2アットマーク堀之内みたいな書き方するのかな、あどうなんですか、住所的に言うと堀之内ですもんね、堀之内
ですね、
でも店名は相変わらず野猿街道と
2ですね、
一応2がついてるよ、ということですね、はい、でなおかつ三田は別格であると、正規であると、
別格です、
はい、ということで二郎組のお二人に、おすすめ3件お聞きしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、第40回トラさんラジオいかがだったでしょうか、二郎好きのですねお二人の話を聞いておりますとですね、私も自称プチジロリアンなんですけれども、なんていうんですか、まあついていけないと言いましょうか、いや私なんかとてもとてもジロリアンなんて言えないなっていうぐらいのですね、まあ二郎好きですよね、二郎も詳しいというか、なんかその二郎好きの飲み会っていうのがあるらしいんですけどね、もうとてもとてもそんなのになんか参加できないですよね、会話についていけなさそうな感じがする、でもよこれ聞くの忘れちゃいましたけどね、二郎好きの集まりだからつって二郎の話だけかっていうとやっぱそうでもないみたいでね、ラーメン好きのオフ会に一般の人がなんか参加できないというか参加しにくいというか、そういうイメージがあるのと同じように、その二郎好きの飲み会にはですね、こんなに二郎が好きな私ですら入り込めないというか、行く気になれないというかですね、そんな印象がありましたけどね、結構大きな壁がありそうな感じがします。それとですね、まもなく月刊トラさんの8月もですね発売になりますけども、今回はなんと78ページ今までの最高ページになってしまいまして、私がなんで忙しいのかっていうのはこの辺に原因があるわけなんですけどね、とうとう無線閉じ背拍子がついてしまいます。書店にも並ぶようになってですね、背拍子がないとまずいんじゃないかということでですね、背拍子付き無線閉じなんと78ページという大増量をしてしまいました。これからいつもこんなページやるのかなというとそうでもないかもしれませんけれども、今回はですね一番ページも多いですし力も入っておりますんで、ぜひ皆さん、お買い上げいただきまして読んでいただけたらなというふうに思う。あ、それとですねハガキをつけております今回。はがきにですねアンケートを設けておりますので、ぜひともこのコーナーは面白かったとか、このコーナーはもうやめた方がいいんじゃないかとか、なんかそういう意見がありましたらですね、アンケートはがきに書いていただいてお送りいただきますと、トラさんショップで売っておりますラーメンをプレゼントしちゃうじゃないかというようなことでやっておりますので、ぜひとも皆さんお買い上げいただきましてアンケートをお答えいただけますとありがたいななんていうふうに思っております。それについてトラさんラジオのなんていうんですか、感想とか意見とか書いていただいても全然構いませんので、反応があると嬉しいなというふうに思います。月刊トラさん間もなく発売と、7月31日の発売を予定しておりますので、皆さんそちらの方も、なんとか、手に取ってみてください。では第40回トラさんラジオ、どうもありがとうございました。